説教 CD ナンバー307。本日のメッセージは、キリストの来臨に備える預言者と題して、2014年9月6日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
キリストの来臨に備える、道を備える二人の預言者についてお話ししたいと思います。マラキ3章の1節から4節見ると、見よ、私は死者を使わす。私は死者を使わす。彼は私の前に、というのは、続きを、後の方を見ると、契約の死者、キリストのことを指しています。キリストの前に道を備える。この聖句は二重の適用があります。一つは、キリストのために道を備えたバプテスマのヨハネのこと。キリストの初臨の時に現れたバプテスマのヨハネのこと。もう一つは、キリストの再臨の前に現れる、再臨のために道を備えるもう一人の預言者のことであります。最初にバプテスマのヨハネのことについて学んでみましょう。ヨハネによる福音書1章の19節から見てみますと、バプテスマのヨハネが現れたとき、人々は、この不思議な使命者、説教者についていろいろな質問をしたのです。ユダヤ人たちが使いを使わして、あなたはどなたですかと質問した。ヨハネは何と答えたでしょうか。あなたはキリストでは、私はキリストではないと答えたんですね。そして彼らは、じゃあ誰ですか？あなたはエリアですか？あの偉大な預言者。エリアですか？いや、そうじゃない。では、あの預言者ですかと聞いた。あの預言者ですかというのは誰のことだろうか？モーセのことでしょうかね？いや、そうではないと。また否定する。じゃあ、誰なんですか？あなた自身を誰だと考えるんですかと聞いたら、答えはこうであったんです。イザヤ書の43章を引用してるんですね。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で呼ばわる声であると言った。荒野で呼ばわる声であると言ったんですね。ルカによる福音書の7章の27節に、これは皆さんに本当は短くして、聖句の場所だけまとめて、節約してプリントを渡そうと思ったら失敗したので、とうとう私が使っているレジュメを皆さんに差し上げています。ルカの7章の27節。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのは、この人のことであるとイエス様が言われた。あなたの前に道を備えさせるであろうとイエス様ご自身が言ったんですね。そう。で、ヨハネ1章の15節を見ると、ヨハネは彼について証しをし、叫んで言った。私の後に来る方は私よりも優れた方である。 私よりも先におられた方であると私が言ったのはこの人のことであるとヨハネは証ししました。バプテスマのヨハネは預言者であると主張はしませんでした。自分でしかし預言者以上のものであったとイエス様ご自身がおっしゃったんですね。ヨハネはただ小さな明かり、ポータブルの明かりにしか過ぎなかったんです。ヨハネ5章の39節を見るとこれを覚えておくといいですね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、聖書は誰について証しをすると書いてますか？私について証しをするものである。聖書に約40人の聖書を書いた著者がいます。その聖書を書いた人たちは私について証しをするものであるとイエス様ご自身が言われたんですね。だからイエス様の時代にはイエス様について証しをするものが2つあった。いや3つあった。1つはバプテスマのヨハネ、1つはすでに書かれていた旧約聖書39巻、もう1つはね、私の父ご自身が私について証しをすると言われた。なぜもうすでに旧約聖書を持ってるのになぜもう一つの証しが必要だったんでしょうか。神の民は旧約聖書39巻もすでに持っていたのに、どうしてもう一つの証しが必要だったんだろうか。そしてしかもこのやがて自分の後にもっと大いなる光が来ることが分かっているのに、ヨハネは小さい光という役目をするんでしょうか。神から選ばれたんでしょうか。それは答えは簡単です。旧約聖書と新約聖書の間に沈黙の時代というのが400年あった。中間時代と思います。神様はご自分の民が廃墟し不信と不服従に陥っていく旅ごとに、行く旅もしきりに使者や預言者を送られた。時々リバイバルが起こりましたが、リバイバルの後はますます深い廃墟に陥っていった。そして最後の預言者はマラキで終わった。沈黙を保たれたんです。親がもう叱っても叱っても子供が聞かないときに沈黙するということは怖いことです。この沈黙時代、中間時代の間に神の民はもうほとんど神に対する正しい知識を失っていました。神の救いの計画の知識を失っていました。神の言葉を曲解していました。あまりにも無知になっていたんです。そこで神様は大いなる光救い主が現れる、メシアが現れる前に小さな光、証しとしてバプテスマのヨハネをお立てになった。僕は2階のオフィスから夜降りて帰るとき、その全部光が消してるもんだから一度転げ落ちたことがあった。狭い階段を。だから全部光を消して、そして、 家に帰るために小さな光が必要なんです。小さな光で足元をよく見て、そして降りていかなければ安全ではないですね。その小さな懐中電灯の役目をするのがバプテスマのヨハネであったんです。何もバプテスマのヨハネは旧約聖書に追加するものではなくて補助するものであった。当時の神の民ユダヤ人は、自分たちは神の民である旧約聖書を持っていると言って非常に誇りを持っていた。モーセがいる。しかし彼らはその大きな光を明かしする預言者たちの小さな光にモーセの言うことにも信じないで従っていなかった。そして御言葉を曲解していたためにバプテスマのヨハネが現れたんですね。ヨハネによる福音書5章の39節、先ほど読みましたが、聖書はすべて私について証しをするものである。非常に大事な聖句だから覚えてください。モーセから始め、サムエル、ダビデ、イザヤ、エレミア、ダニエル、マラキに至るまで全部の著者はイエスについて証しをするものであった。もしユダヤ人がモーセが言ってることを信じていたら、従っていたならば、イエス・キリストを拒むはずがなかった。イエス様ご自身こう言いました。マタイによる福音書11章の7節、彼らが帰って後からですね、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか、風に揺らぐ足であるか、では何を見に出てきたのか、柔らかい着物をまとった人か、柔らかい着物をまとった人なら王の家にいる。では何のために出てきたのか、預言者を見るためか。そうだ、あなた方に言うが、預言者以上のものであるとバプテスマのヨハネのことを言ったんです。バプテスマのヨハネは自分では預言者であると主張しなかった。でもイエス様が預言者以上のものがいるとおっしゃった。あなた方によってよく言っておく、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかったとイエス様が言われた。イエス様は預言者とバプテスマを認められたんですね。バプテスマのヨハネの役割は、その大きな光であるイエス様に人々を導く、あるいは人々を向ける役目をしたのです。では3ページに、終わりの時代に、つまりイエス・キリストのご再臨の時にまた預言者が与えられるんだろうか。これは終わりの時に預言者が与えられるということは、いわゆる2章にそう書いてある。ペテロはそれを引用して、そのペテロの時代に一部成就したことをペンテコステの時に説教しました。しかし実際はあれは終わりの時にことごとく成就する予言であったんです。黙示録12章の17節に、もうセブンステアドベンチストはよく知ってる、 女の残りの子ら、女というのは予言で何を象徴してました？教会、教会、誠の教会、各時代ので、女の残りの子らというのは最後の時代の誠の教会で、誠の教会が持つ特徴は二つある。何でした？神の戒めを守り、神の戒めの中にはね、第四条を見ると、礼拝日は、聖日は第七日目日曜日です、書いてある。第七日目は何日ですか？土曜日、安息日を守る教会。そしてもう一つの特徴は、イエスの証を持つ教会。ガレオも、誠の最後の教会はどの教会であるかということを間違うことのないように、黙示録12-17に書いてある。神の戒めを守る教会、持つ教会、これはあまり難しくありませんね。イエスの証を持つ教会、これを探らなければならない。誠の教会の特徴だから。そのイエスの証とは、黙示録19章の実節に、さあ、これもセブンス・デーの教会の人はみんな知ってる。イエスの証とは、すなわち、何ですか？予言の霊である。予言の霊。それでもあまりはっきりしませんね。黙示録22章を見ると、22章の9節、イエスの証、予言の霊、すなわち予言者であるということがわかる。つまり、女の残りの子ら、最後の誠のキリスト教会には予言者がいるというんです。で、19世紀の半ば、誠の予言者が現れるとき、いろんな偽予言者が起こりましたよ。モルモン教会のスミス、預言者であると信じている。そしてエホバの証人も起こりました。ラッセル、その他にも起こりました。セブンス・デー・アドベンチストにも、エレン・G・ホワイトというのが預言者として、我々の教会は誠の預言者であるということを認める結果になったんです。そのもう少し具体的に見てみましょう。はい。ペテロ第一の手紙1章の10節から11節。この救いについては、あなた方に対する恵みのことを予言した預言者たちも尋ね求め、かつつぶさに調べた。彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊。キリストの霊っていうのは、イエスの霊、同じことです。キリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光と、あらかじめ何したんですか？証ししたとき、それはいつのとき、どんな場合を指したのかを調べたのである。預言者のうちにいますキリストの霊、聖霊、あるいはイエスの霊は、どんな働きをするかというと、イエスを証しすることです。ね。ですから預言者はのうちにキリストの霊が宿る、聖霊が宿る。聖書は全部66巻預言者たちが霊感を感じて全て書かれたものであるんですね。で、それは目的はイエスを証しすることです。イエスの証は、すなわち預言者であるということですね。キリストの再臨に備えるエレン・G・ホワイトが預言者であるということに対する不信が、我々の教会に起こってきて、今日のような廃教した力のない教会になっているんです。それ僕は言ってるんじゃない。 エレン・ジー・ホワイト預言者がそう言ってるんですね。でキリスト、エレン・ジー・ホワイトが預言者であるということを信じた我々の先駆者たちは、聖書と、そしてエレン・ジー・ホワイトが書いたこのイエスの証と言いますか、ね、これを証の書と言いますね。証の書、これはどんな役割をするかというと、あ、ごめんなさい、これね、まあいいでしょう、はい、このイージーホワイトに対する預言者であるということに対する攻撃が外部から内部から起こってきたんですね。例えば外部からは、あんた方はモルモン教のように聖書以外に預言者がいると主張している、エホバの証人のように預言者がいると信じている、聖書一つで十分じゃないか、だからセブンス・デイ・アドベンチストは異端であると言われるようになったんですね。で我々の教会からもね、内部からそのエレン・ジー・ホワイトが預言者であるということ、そして証の文が聖書を書いた聖霊、同じ霊感によって、同じ程度の霊感、同じ質の霊感によって書かれたものであるということを信じない者がだんだん増えてきた。であるホワイト・ライという牧師は、ウォルター・レイという人は、ホワイト・ライ、ホワイトの嘘つきという本を書いて世に出版したんです。で、これを見るとね、ホワイト夫人は、他の人が書いたものから盗作して書いてるのがたくさんあるとしてきた。だから、預言者ではないと言うんです。で、ある人はまた、ホワイト夫人はメッセンジャーではあるが、預言者ではないという表現もします。これは正しい表現であるが、間違ってまた用いられることがあるんです。預言者ではない、単なるメッセンジャーであると。メッセンジャーで働くとして働く牧師はたくさんいますよ。伝道者がメッセンジャーという。それくらいのものでしかないと思っている人たちがいるんです。証の文がね、非常によく曲解されている言葉をちょっと見てみたいと思うんですが、教会の指導者たちによっても曲解されている文章があります。それは何かというと、この指の印がついているところ、エレン・ホワイトは自分の書物を小さい光と呼んでいる、そして括弧して二重括弧、聖書にあまりにも注意が向けられていない、主は人々をより大きな光に導くために小さな光を与えられた、レビュー誌の1903年、これ文書伝道者という本の中にも引用されています。このね、最初の赤い言葉、エレン・ホワイトは自分の書物を小さい光と呼んでる。ああ、だから証の文は小さい光だから、この小さい光に証の証の文って言わないで、大きな光をもっと勉強し、直接に大きな光を研究し読んだらいいじゃないか。証の文を格下げする、軽視する、そういう考えがはびこってきてるんです。なぜ？ここにね、エレン・ホワイトは自分の書物を小さい光で読んでると書いた。これは実はエレン・ジー・ホワイトの言葉ではないんです。エレン・ホワイト観光協会の人が付け加えたんで、見出しを。見出しで、あ、だから証の文は小さい光。小さい光だから、じゃあ大きな光 聖書を直接学べば研究すればいいんだと言って軽視する傾向にあるんです。ホワイト夫人はそんなこと言ってらっしゃらない。じゃあどういう意味だろうか。各時代の希望にも書いてあります。大きな光と小さい光、どういう意味か、3ページの一番下の方、各時代の希望の一巻の274ページ、ヨハネ、あ、ごめんなさい、預言者ヨハネは二つの時代をつなぐ輪であった神の代表者として、彼はキリスト教時代に対する律法と預言者の関係を示していた。彼は小さい光で、誰ですか？小さい光は。え？ヨハネは小さい光で、その後には大きな光が続くのであった。イエス様はヨハネのことを、女が産んだ者の中でこれ以上の預言者はいないと言われた。預言者と言われた。ヨハネは小さな光で、その後には大きな光が続くのであった。誰でしょう、この大きな光は。ヨハネが神のた 彼のために光を放つように、彼の心は聖書に照らされていた。しかし教えと模範から出ている光ほど、堕落した人類を明るく照らす光はこれまで他にもなかったし、またこれからもない。影としての犠牲制度に象徴されているキリストとその使命はかすかにしか理解されていなかった。ヨハネでさえ救い主を通して与えられる未来の永遠の命を十分に理解していなかった。ヨハネでさえも、あの偉大なヨハネでさえも。イエス様がね、女の産んだの者のうちにこれより偉大な預言者はいなかったというのに、天国に入る者は彼よりは大きいと言われた。あれはどういう意味かというと、バプテスマのヨハネはね、まあ、これ読んでみましょうかね。そう。キリストと一緒にいて、大きな光に伴う神の力の現れる見る特権は、ヨハネにはなかった。彼はイエス様の技をね、見る機会を許されなかった。彼はどうなったんですか？素晴らしい全地を照らす大いなる光イエス様が現れて、様々な印と不思議と奇跡と癒しをして、そして多くの人々を暗黒から光へと導いた、あの大いなる光であられるイエス様を見ることを許されなくて、残首として殉教していったんですね。見ることを許されなかった。盲人が見えるようになり、病人が癒され、死人がよみがえらされるのを彼は見なかった。彼はキリストのすべてのことを通して光が輝き、予言の約束が栄光に照らされるのを目に見なかった。キリストの大いなる御業を目に見、キリストの御言葉を耳に聞いた最も小さい弟子でさえ、この意味においてバプテスマのヨハネよりも大きな特権があった。したがってヨハネよりも大きいものと言われているのである。そう、そういう特権が、チャンスが彼には与えられなかったんですね。まあ、レビュー氏の言葉も後で皆さん読んでください。非常に明らかなことは、バプテスマのヨハネは小さな光で、大きな光はイエス・キリストであるということ。そしてモーセから始め、諸々の聖書を書いた預言者たちは、ヨハネと同じように小さな光で、大きな光はイエス・キリスト。聖書は大きな光とは、エレン・ジー・ホワイトは言ってない。大きな光はイエス・キリストであるとはっきり書かれています。 なぜ？なぜイエス・キリストは大きな光で、バプテスマのヨハネは小さい光で、そしてエレン・G・ホワイトも小さな光であるということを、ここであえて強調しているかというと、我々の教会に聖書が大きな光であり、証の文は小さい光であるということわざがね、流行っているんです。聖書が大きな光で、証の文は小さな光、小さな光は聖書を書いた著者たちは小さな光で、バプテスマのヨハネも含めて、大きな光はイエス・キリスト、義の太陽であられるお方、私は世の光であると言われたお方、全ての光を照らす誠の光、イエス・キリストが大いなる光であるということは、聖書も、それからヨハネも、それから証の文もはっきり言っています。この聖書小さい、証の文は小さな光であるから、もっと聖書を研究して、何あんまり証の文は証の文と言うんじゃない、この証の文から説教するんじゃないという人たちがいるから、証の文と聖書の霊感と異なった、格下げした霊感だと思っている人たちがいるから、あえて私はこの問題について今日話しているんです。聖書も証の文も大きな光である、イエス様に導くものなのです。人々を向けるものなのです、ね、聖書の著者約40人、聖書から大きな光であられるイエス様を見せるためなんですね。証の文もバプテスマのヨハネもそうでした。ですから大きな光は聖書である、証の文は小さな光であるという表現は当たってますか？当たってない、そして証の文に対するこの不信が我々の教会に非常に流行ってきているんですね。はい、この聖書、あるいは証の文も同じですよ。文章を理解するときに、文脈というの、前後関係というのを見ないと大変な過ちを犯します。もしね、皆さん、マタイがね、私の書いたのは小さい光で、そしてあの旧約聖書、イザヤ書、あるいはエレミア書、あれは大きな光である、旧約聖書は大きな光であると言ったならばどうでしょう。あるいはパウロが、私の書いたものはローマ書、ガラテヤ書、コリントね、このその新約聖書のほとんどはパウロが書いたんですが、これらは私の書いたものは小さな光で、そしてあの旧約聖書が大きな光ですよと言ったらどうでしょうか。あるいはヨハネが、今私が書いているこのヨハネ黙示録というのは小さな光で、そしてあのダニエル書より劣るものですよと言ったならばどうでしょうか。この聖書や証の文でもそうですが、文脈前後関係を無視して解釈したらとんでもない間違いをするということですね。あのマタイ9章にね、地獄の火は決して消えないという言葉があります。 あるいはソドムゴムラの火と硫黄の池、火は決して消えないとか、エルサレムの火は決して消えない、永遠に耐えることないという聖書の表現を見て、あ、地獄の火は今も燃えていて永遠に燃え続けているのだと言ったとするならば、どうでしょうか。カトリック教会が教えている地獄の火が、悪人は地獄に投げ入れられて、火と硫黄の池の中で永遠の責め苦、永遠に苦しみ続けられるという教理、永遠の責め苦という教理が出来上がってしまう。そう、聖書全体から文脈から解釈するということが大事なんですね。今5ページの真ん中頃といいますかね、セレクティブメッセージ3巻30ページ。エレン・G・ホワイト自分でこうおっしゃってる。聖霊が彼女の著者である。彼女のって自分のこと言ってるんですよ。三人称で言って。聖霊が私が書いたこれらの書物の著者であると言ってる。こういう言葉たくさんあります。デビューね。1903年1月20日、彼女の、ここも三人称です。エレン・G・ホワイトの書き物の創作者は、あくまであると書いてますか？創作者は、これらの証の文の創作者は、神であると書いてある。神。全く同じ霊感によって書かれた書物であるということですね。証の文を二級品として取り扱っている人たちが非常に多くなっています。そして証の文を効果のないものにしようとする我々の教会におけるこういう働きは、リベラリズムの人たちがやっている、サタンの手下どもがやっている働きであるということを覚えてみましょう。エレン・G・ホワイトはね、確かにこう言ってますよ、大総統の下巻に、ね、360ページ。神はこの地上に聖書、そして聖書だけを全ての教理の基礎、全ての改革の基礎とする、して保持する一つの神をお持ちになる。と言ってらっしゃる。聖書、聖書の御だと言ってらっしゃる。じゃあ自分の書物は読まなくていい、研究しなくていいと言ってるでしょうか。エレン・G・ホワイトは聖書と証の書を読もうではないかと言ってらっしゃる。同じ霊感の書である。証の文をね、に対する猛攻撃をしている人もいました。ホワイトの嘘つきという本も出してね。だけどそうでなくても、証の文を引用しながら曲げて曲解したりすることがある。そして、そういうふうに信者を指導することがある。あるいはその他にね、この証の文を、ああ、これは、聖書と同じ霊感で書かれて、よって書かれたものであるって、ね、高価なその証の文を買って、そして、これを、なんていうんですか、あれ、袋じゃなくて、なんて、サック、なんていうんですか、え？これを入れるのがありますね。なんて、汚れないように、え？カバー、カバー？ね、あ、入ってますね、きちんと。あれなかなか開けないで飾りだけにしてる人たちがいる。飾り。我々がもし聖書をよく理解したいと思うならば、この証の文を読むと非常に明瞭になってきます。どの神学者たちが言うよりも聖書を明瞭に理解することができる。真理の御霊が来るときには あらゆる真理に導くであろうとおっしゃいましたね。はい。だから、この証の踏み、聖書聖書だけと読んでいながらね、理解は難しい難しいと言ったまま、証の踏みを読まないで、無知のままの人がいる。識別力がない。神から出たものが、か、悪魔から出たものか、識別する能力がない。証の踏みで、特に、一番エレン・G・ホワイトが進めているのは、この、各時代の大総統という本ですね。各時代の大総統。この各時代の大総統は、その書かれた目的が序論に書いてあります。終わりの時代に、サタンはありとあらゆる巧妙な策略を持って人々を騙すから、サタンの欺瞞は何であるか、それに打ち勝つ方法をこの書にまとめましたと言ってる。ならば、最後のサタンの巧妙を見破って勝利していくためには、各時代の大層と熟読しなければならないと思います。エレン・G・ホワイトが同じ聖霊を持って書いた。小学校3年しか出てないんですよ。しかし聖霊によって示された夢や幻を通して啓示されたものが、幸いなことに終わりの時代の人々のためにこうやって書き物に残されている。けれども残念なことはね、あまり読もうとしない多くの人々が。コリント第一の手紙の14章の32節に、預言者の霊は預言者に従うと書いてあります。もしエレン・G・ホワイトが預言者であるならば、モーセとサムエルの書いたものと、イザヤが書いたもの、エレミアが書いたもの、ダニエルが書いたもの、ポウロが書いたもの、ヨハネが書いたものに一致するはずです。不調はするものは一つもないはずです。完全に一致する。預言者の霊は前に現れた預言者と完全に一致する。そう。ある人はですね、エレン・ホワイトは聖書を書いた人じゃないから預言者ではないんだという人がいます。預言者と取るべきではないという人がいます。だから権威はないだ、証の踏みに。聖書を書かなかった預言者たちね、たくさんいますよ。これ、括弧していますが、エリアは聖書書きました？エリア、聖書書きました？ミカヤは聖書書きました？聖書これ読んでください。どこに、アザリアは入ってない、聖書の著書に。コルダは入ってない。シマヤも入ってない。イドも入ってない。アヒアも入ってない。預言者でした。ナタン。もし聖書を書いてないナタンがダビデのところにやってきて、あの大きな殺人罪、姦淫の罪を犯したダビデ王に向かって、あなたはその人だと言ったときに、何の権威があってお前はそんなことを言うのかと言ったでしょうか。聖書を書いてなかったよ、ナタンは。けれども、神の預言者であったから、ダビデは素直に、預言者を信じなさい。預言者を信じる者は神を信じる。神から使わされ預言者として彼はへりくだった。ガドも聖書を書いてない。またヤシャルの書というのもあるそうです。しかしこの聖書の中に入ってない。 ヨシュアもその聖書のを書いてない。シマヤも書いてない。ね。ハナニアの子、エヒウの書というのがあるというんですが、聖書に入ってない。けれども、同じ霊感を書かれた、霊感を持って書いた預言者でした。同じ預言者であったんですね。ある人はね、マタイ11章の13節を見ると、すべての預言者と律法とが預言したのは、ヨハネの時までである。という言葉があるので、もうヨハネで預言者が現れるのは終わりだという人がいる。そうでしょうか？ヨハネの時から、あと預言者が現れた？ヨハネ黙示録を書いたヨハネ。またピリポの娘、ヨリンの娘もそうであった。その他にもありますが、女預言者アンナという人もいましたね。アンナ、旧約聖書には、あ、これにはね、なんていうのかな、あ、エレンジー・ホワイトって女性じゃないですか。女性が預言者なんていうのがありえない。だから私はセブンス・デイ・アドベンス教会に加わらないという人がいたんです。女預言者というのはいないんでしょうか。聖書の中に書いてある。ミリアムも預言者であった女。デボラも預言者であったことが書いてある。ホルダという女預言者もいた。ノアデアという女預言者もいた。イザヤの妻も預言者であったと書いてある。そう、新約聖書にもアンナも女預言者でしたね。そう、ピリポの娘たち、6ページの一番下の方から見てみましょう。バプテスマのヨハネとイエス・キリストの初臨に道備えをした、あるいは先駆けとなった預言者バプテスマのヨハネと、それからキリストの再臨の前に召されたエレン・ジー・ホワイト預言者、ちょっと比較してみましょう。バプテスマのヨハネは自分が預言者であるということを主張しなかった。エレン・ジー・ホワイトも主張しなかったんです。7ページの一番上から見てみましょう。これはセレクティドメッセージに書いてあります。ある人々は私が預言者であると主張しなかったことにつまずいた。これはどういうわけですかと尋ねました。私はそのような主張をしていません。私は自分が主の使命者であると告げられたと言っているだけです。主は私の若い時に主の使命者として召されました。主の言葉を受け、主イエスの名によって明確なメッセージを伝えるためにです。なぜ私は預言者であると主張してこなかったのでしょうか。現代は大胆にも自ら預言者と主張する多くの人々がキリストの御業に対する非難の原因となっています。イエス様もおっしゃった、世の終わりには多くの偽預言者が現れるって。偽預言者がということはね、本当の預言者も現れる。あんまり偽預言者が多いので、私は預言者ということは主張しなかった。私は主の使命者ですと答えました。多くの人が私を預言者と呼んだことを私は知っています。しかし私は自分で預言者という名称を主張したことはありません。私の救い主は私を主の使命者と言われました。そう、バプテスマのヨハネと同じです。主張しなかった。だからといってね、預言者ということ拒みはしなかった。拒みはしなかった。バプテスマの ヨハネはキリストの初臨のために道備えをした荒野に呼ばわる者の声であったんです。イエス様は偉大な預言者と言いました。バプテスマのヨハネはやがて神の子羊が十字架につけられることを彼は人々に伝えた。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネはきっと聖女の宣教したに違いありません。神の子羊としてやがて死なれることも人々に説いたと思います。イザヤ書の53章も解き明かしたと思います。キリストの贖罪の犠牲を指し示した。エレン・ジー・ホワイトは再臨の前に道備えをする先駆けとなった預言者である。そして再臨の前に、キリストの再臨の前に人々を天の死聖所における最後の贖罪についてエレン・ジー・ホワイトは特に人々を向ける役割をした方であります。3番にバプテスマのヨハネは新しい契約の始まりを説きました。人々にを向けました。エレン・ジー・ホワイトは新しい契約の最後の成就を人々に教えるはずであったんですね。4番目、バプテスマのヨハネはキリストの初臨に人々を働きを備えした。これ言いましたね。はい、5番目、バプテスマのヨハネは聖書の著者ではなかった。エレン・ジー・ホワイトも聖書の著者ではなかった。バプテスマのヨハネの使命を拒んだ人々はイエス様の使命も拒みました。エレン・ジー・ホワイトの証の書を拒むならば、イエス様の聖書の働きも拒み、ついには聖書をも拒む結果になろうとエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる。読んでみましょう。引用文、神の民の証の書に対する信仰を弱めさせることがサタンの計画。次に我々の信仰の重要な点、我々の立場を明らかにする柱というのがね、複数の柱、ここにね、8つの柱がこの教会にありました。みんな取っ払っちゃったけど、我々の教会の柱というのがいくつかある、ね、例えば三天使の使命、聖女の清め、10回、そして7日目安息日、死んで後人の状態はどんなであるか、無意識である、眠りであるということ。一般キリスト教会は死んだらすぐ天国に行く、クリスチャンは悪人はすぐ地獄に行く、カトリック教会は天国と地獄の間に煉獄という予備校があって、そこで修行していると。煉獄というのを教える。これらはね、セブンステアドベンチスト、しっかり聖書に基づいた柱に支えられている。それを、それに対する疑いが続くって。我々の教会で、雄弁な説教者であった、伝道者であった、キャンライトとか、バーリンジャーとか、ああいう人たちは、この、死聖所における大祭司の働きを、に対する疑いを持ってきて、セブンステアドベンチスト出て行ったんです。キャンライトという人は雄弁でしたって。あの人が講演するといっぱい集まりました。ところが、証の文に対する疑い、聖女に対する再臨信仰の土台であるところの、この教えに疑いを持つようになって、
彼はセブンス・デイを出て行ってしまって、バプテスト教会になった。で、バプテスト教会で、牧師として、伝道したら人は集まらなかった。
そう。そして、やがて聖書に関する疑いが続いてくるって。そして破滅に降下していくであろう。破滅に終わる点ですね。これは、教会の証4巻の211ページに書いてありました。この、大きな光である聖書と、小さな光である聖書と、証の文を疑うようにさせて、そして大きな光であられるイエス様を見えなくさせるのがサタンの目的であるんです。だから一般キリスト教会はイエス様十字架につけられた、これはよく説きますけども、イエス様今どこにおられて何をしておられるかという光、イエス様大いなる光を見失ってしまった。そう、我々はただ掟と証、掟と証、イエスの証、モーセ、エレミア、イザヤ、サムエル、みんなイエスを証した。掟と証に従っていく人々は、最後の善と悪、偽りと真理、見分けることができて、そして安全に守られていくことができる。そしてやがて、顔と顔を合わせて、大いなる光であられるイエス様にお目にかかることがおできになる、ことができるんですね。小さな光、軽視しないようにしましょう。それはもっと聖書が分かるようになる。で、聖書の著者、小さな光も同じように大いなる光、今は信仰によってイエス様がどこで何をしておられるかということを我々に教えている。イエス様の純潔なご品性を眺めていると、我々もその同じ姿に変えられていく。栄光から栄光へと変えられて、月が太陽の光を反射するように、我々最後の教会もシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会に変えられる。そのために現代の真理として証の文が与えられていますから、我々の教会が一致するならば、現代の真理によって一致するというのです。なんという特権でしょう。ありがたいことでしょう。昔のユダヤ人のようにその特権を見失わないようにしましょう。そして双眼鏡で目に見えない星を眺めていくように、虫眼鏡で見えない字が見えるように、この大きな光をよく見えるように、イエス様の純潔無垢なお姿を掲示させてもらえるように書かれた書物ですから、ぜひぜひ小さな明かりといってバカにしないで読んでください。そしたら聖書がはっきり分かってくる。拡大されて理解される。
天皇お父様、あなたは一人子を世に使わすほどこの世を愛し、御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るようにしてくださったことを感謝いたします。あなたの恩愛を知るために3500年前から私たちにラブレターを与えてくださいました。そして世の終わりに尊いラブレターを私たちに与えて、救おうとしておいでになることを感謝いたします。どうぞこのラブレターをないがしろにせず、
よくよく読んでつぶさに調べて、あなたの美しい品性を見、そしてあなたの見姿に変えられていくものとならしめてください。私たちが花嫁としてあなたのお姿を反映したときに、あなたは迎えにおいでになると言われております。神戸を垂れていらっしゃる一人一人に神の愛を知ることができるように、これらのラブレターを読む気持ちを起こさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。